安城写経だより、2020年9月1日、第138号。編集と発行、社会福祉法人、安城市社会福祉協議会、電話、0566-77-2941。表紙、安城市社協基本理念、住民一人一人が主役の福祉のまちづくり。今月の題字はデイサービスひまわり安城の石川明さんの作品です。視覚障害のある人と暮らしを支える力。視覚障害のある人の日常について考えたことはありますか？普段健常者は目から物との距離、相手の表情、書いてある文字、風景といった情報を得ていますが、視覚障害のある人は聴覚や触覚といった視覚以外の感覚から情報を得ています。自分でできることは自分でする自助のほかに、近所の人やボランティアに協力してもらう共助、公的なサービスを活用する公助が暮らしを支える力になっています。写真説明。写真が3枚掲載されています。1、点字を読む佐藤さん。点字があればいろんな情報がわかる。点字って何？点字は6つの点の組み合わせで、かな、数字、アルファベットを表すことができます。2、穴の開いたコンテナを確認する三輪さん。コンテナに穴が開いているので何のゴミかわかりやすい。これは便用だね。3. 公的サービスを利用して買い物に行く田中さん。一人では出かけられないから同行してもらえるのはありがたいな。表紙終わり。特集1、視覚障害のある人の日常。佐藤美恵子さんは生まれつき視力が低く、現在視覚障害2級で左目の視力は 0.08、右目はほぼ見えません。人の気配や明暗がぼんやり見える程度ですが、自分でできることは自分でしたいと積極的に行動されています。そんな佐藤さんの日常生活について伺いました。洗濯。洗濯機の操作は大変ですが、点字と音声を頼りに自分で行い、洗濯干しから衣類を畳むまでを日課としています。展示を頼りに操作する佐藤さんの写真が掲載されています。掃除、買い物。一人ではできない部分をヘルパーさんに手伝ってもらい、自分でできることは自分でしています。机を拭く佐藤さんと掃除機をかけるヘルパーの写真が掲載されています。ゴミ出し。ゴミは自分でまとめ、所定の日に近くのゴミステーションへ持って行きますが、資源ゴミ、缶、瓶、危険ゴミの分別には不安があります。日によって見え方が違うので、資源ゴミのコンテナが区別できないこともあり、自分しかいない時の分別は大変です。外出。主に福祉センターや病院、デイサービスに出かけています。外出時は街中に点字ブロックがあるので、うまく活用しています。信号のある交差点の中には音が鳴るものがあり、東西方向と南北方向で音が違うので、進む方向がわかり、視覚障害のある私たちにとってはとても助かっています。一方で、外出中で怖いのは自転車です。すれ違うとき、歩行者は止まって待っていてくれるときもありますが、自転車はスピードを出して追い抜いたり、急にベルを鳴らされたりすることもあります。その際は、どちらに避けていいかわからず、避けるにも歩道がどのくらいのスペースがあるのかわからないので、その場に立ちすくんでしまったことがあります。地域には、目が見えない人も一緒に住んでいるので、少しだけ気にかけてくれると嬉しいです。白杖は視覚障害の目印。白杖を持つ佐藤さんの写真が掲載されています。近所の方やボランティアの支援。近所の人が普段から気にしてくれており、道で会うと声をかけてくれますし、 台風の時は雨戸をわざわざ閉めに来てくれたり、緊急時の支援もしてくれます。また、水曜会という視覚障害のある人が集まる場が総合福祉センターにあるので、そこで当事者同士の情報交換や展示教室をボランティアの人と一緒に学習しています。日頃のちょっとした地域やボランティアの支援、仲間との交流があることで人とつながっていると実感できているので安心して生活ができています。特集2、私の暮らしを支える力。ゴミ出しが安全にできる工夫。安城市の清掃事業所は、視覚障害のある人でも資源ゴミのコンテナを識別できるよう、コンテナに穴を開ける工夫を施しました。2000個ほどのコンテナに手作業で穴を開け、9月の瓶・缶類の資源ゴミの日から、市内全域のゴミステーションに配置されます。コンテナを上から見た写真があります。コンテナの短辺、短い辺を正面にした時の右角の下部に穴を開けます。危険ゴミは穴2つ、瓶は穴1つ、缶は穴開けはしません。安城市身体障害者福祉協会視覚部会長三輪さん。資源ゴミ回収の時はコンテナの形がすべて同じなので、中に入っているものを杖や手で触らないと、どこに何を捨てればいいかわかりません。もちろん近くに誰かがいれば聞くこともできますが、毎回そうとは限りません。私の知っている人は、ゴミ出し時に割れた瓶で手を切ってしまいました。私たちにも注意すべきことがあるかもしれませんが、直接コンテナの中を触らなくてもわかる方法があるのはありがたいです。日常のできない部分は公的サービスを利用。掃除や買い物、調理等できない部分がある人は、介護保険や障害福祉サービスを利用されている人も多くいます。また、市内の配食サービスを利用している人もいます。視覚障害のある人が外出する際に利用できる同行援護という障害福祉サービスがあります。特別な研修を受けたヘルパーが付き添い、目の代わりをしてくれます。同行援護を利用されている田中さん。病院受診や買い物で外出をする際には、安心して目的地まで行くことができるので助かっています。電車に乗る際には、ホームと車両の隙間、入り口にある手すりの位置なども気にかけてくれるので、とても心強いです。道中では歩行者や自転車の情報、道の勾配、段差はもちろん、変わりゆく街中の情報も事細かに教えてくれます。買い物に関しても細かに情報をくれるので、一緒に確認しながら行えています。私はこの支援があるから自分で歩いて外出できており、外出をしようという意欲にもつながっています。10月の相談窓口。4項目です。1、ボランティア相談、場所、社会福祉会館。日時、毎週火曜から土曜、午前9時から正午、午後1時から5時。対象、ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体、予約不要。問い合わせ、安城市ボランティアセンター、77-2945。 2. 専門職による貢献制度市民相談。場所、社会福祉会館。日時、10月10日土曜、午後1時半から4時。毎月第2土曜日。対象、市内在住の貢献制度の利用を検討している人。予約、期間、相談日当日まで。要予約、先着3名。受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、77-0284。3、心配事相談、場所、総合福祉センター。日時、毎週火曜から土曜、午後1時半から4時。 対象、市内在住の人、予約不要、問い合わせ、地域福祉係、77-7889。4、障害者更生相談、場所、総合福祉センター、日時、10月8日木曜午後1時から4時、毎月第2木曜日、対象、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人及び介護者。予約、期間、相談日の前々日まで、要予約、先着6名。受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター、77-7888。ハートンからのお知らせ。高齢者講座。総合福祉センターでは、令和2年度後期講座、11月から3月の受講生を募集します。初心者の人でもどうぞご参加ください。対象、市内在住の60歳以上の人。申し込み、総合福祉センター窓口で午前9時から先着順。電話受付は申し込み初日の午後1時から。表、講座名、曜日、時間、定員、申し込み初日の順で読みます。民部、第2、第4水曜日、午後1時半から午後3時、25名、10月14日水曜。ちぎりえ、第4木曜日、午後1時半から午後3時半、10名、10月29日木曜。絵手紙、第2火曜日、午前10時から正午、10名、10月13日火曜。ヨガ、第2、第4木曜日、午前10時から午前11時半、40名、10月15日木曜。ノス、第2、第4金曜日、午前10時から午前11時半、25名、10月16日金曜。検診機構、第1、第3木曜日、午後1時半から午後3時、40名、10月8日木曜。なお、ちぎり絵教材費3300円。問い合わせ、総合福祉センター、77-7888。介護者の集い。日時、10月10日土曜、午後1時半から午後3時。場所、北部福祉センターホール、97-5000。10月15日木曜、午前10時から午前11時半。桜井福祉センター、多目的室1、99-7365。10月20日火曜、午前10時から午前11時半。中部福祉センター、集会室、76-0090。傾聴ボランティア養成講座。傾聴とは相手の話に耳を傾けることです。話は聞いてもらえるだけで嬉しいものです。講座を通して自分のコミュニケーションを見直し、話し相手をするボランティアとして活動してみませんか。日時、10月23日金曜、午前9時半から午後4時半。場所、社会福祉会館。講師、源正直氏。集まるハウス、駒形所長、コミュニケーショントレーナー。費用、500円。定員、24名、先着順。申し込み、9月3日木曜から10月17日土曜までの午前9時から午後5時までに、社会福祉会館窓口、または電話にて受付。日曜、月曜、祝日は除く。問い合わせ、安城市ボランティアセンター、社会福祉会館内、77-2945。移送寄付をいただきました。故、榊原桃子様、小堤町から、1650万円もの多額の寄付をいただきました。榊原様は生前、安城市社協の福祉サービスをご利用いただいており、その縁から寄付をいただきました。寄付いただいたお金は福祉基金として、 安城市の福祉に活用させていただきます。榊原様のご冥福をお祈りするとともに、厚く御礼申し上げます。移送寄付については、安城市社協ウェブサイトをご覧ください。ご寄付いただきました皆様の心温まる善意にお礼申し上げます。安城善意銀行、6月受付分継承略、太田陽子、伴野博之、明治本町町内会、昭和町町内会、大東町町内会、 NPO 法人高齢者支援寄り添いの会、三直センター道の駅レンパーク安城お客様、元祖デカ盛り朝日町弁当、米田コーヒー安城店、緑川美香、株式会社石亀工業、中村富士子、株式会社キャッチネットワーク、岩瀬忠、山本和弘、桜井公民館利用者、桜井福祉センター利用者、横山真嗣、匿名。災害義援金のお礼、皆様の温かいご支援、ご協力にお礼申し上げます。6月受付分、継承略、令和元年8月豪雨災害義援金、箕輪町内会、令和元年台風第15号、千葉県災害義援金、箕輪町内会、令和元年台風第19号災害義援金、箕輪町内会。災害義援金の受付、現在令和2年7月豪雨災害義援金を受け付けております。募金箱は市役所社会福祉会館及び市内福祉センターに設置しています。ご協力をお願いします。問い合わせ、日本赤十字社安城市地区、77-2941、赤い羽共同募金、赤い羽募金の愛称で親しまれている共同募金、家庭や学校、職場や駅などで行われる募金活動には、多くの人からご協力をいただいています。集まった募金は、市内の福祉施設や、一人暮らし高齢者、ボランティア団体など、市内で活動する団体や支援を必要としている人を支える活動に活用されています。該当募金のお知らせ。日時、10月1日木曜午前7時半から午前8時半。場所、JR 安城駅前、名鉄新安城駅前、JR 三河安城駅前。午後4時から午後5時。市内14施設予定、純不動。ピアゴ東映店、デンマート安城北部、伊東洋華堂安城店、アンリ、フィール新安城店、ピアゴ深間店、デンマート安城西部、フィールでっかい堂、ピアゴラフーズコア三河安城店、バロー安城日の出店、ドミー安城アンフォーレ店、山中安城フランテ館、青木スーパー古井店、アピタ安城南店。安城市社協の介護予防チャンネル、 YouTube で安城市社協と検索してみてね。公開日9月1日火曜。内容、栄養講話、腸内環境を元気に、シニアのための自宅で簡単レシピ、牛肉とさつまいもの甘辛煮。公開日9月15日火曜。内容、健康体操、すっきりストレッチ。なお、掲載の授業は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。以上、安城社協だよりでした。